はい。今夜も始まりました。ヤバめのパンドラ。パーソナリティの生きがいです。ゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい。黒猫先生よろしくお願いします。
いや、すぐ入るって言ってたじゃねえかよ。撮る前。なんだよ、これ。聞いてないです、こんな演出は。すぐ入るって聞いたんですけど、本編に。
まだやりたいよ。
いやいやいやいや。もう、おじさんのダダッチさん、きついって。
まだやりたいのに。
ジョーカーみたいになってるやん。
まだ濡れ場紹介したいのに。
いやいや。ジョーカー現れました。ついにジョーカーが現れました。ラジオに。もういいから。早く始めろや。
投票で選んでもらったのになんで不人気なの。
いやいやいやいや。いや、ジョーカーラジオじゃないんで。すいません。いやいやいや。いやいや、もういいから。
タイトルにもあります通り、僕たちのれば報告タイム。
え、きちいきちい。これでずっと。
最初回です。
いやいや、もう。ジョーカーに寄せに行ってるやん、途中から。
ジョーカー、
よりジョーカーになろうとしてるやん。
なんでみんなに選んでもらったのに、楽しくやってるのに、終わんなきゃいけねえんだよ、こんな楽しい時間が。
もう。
おめえが毎回持ってこねえからだろうがや。
いやいや、じゃあ、出会いなんでね、コンセプトが。
伝わん
ねえ。出てこねえんだから、しょうがねえだろ。
パーソナリティの二人のうち一人が乗り気じゃない企画って伝わんねん。
いやいやいやいや、そこじゃないと思いますよ。
いやいや、お前が毎回危機として、いやー、いい濡れは発見しましたよっていうスタンスだったら、もっと続いてたわ。
いや、関係ないと思うな。
毎回毎回車に構えて、うん、いやいや、ないですけどね。濡れ場じゃないですけどね。
うん、ないからしょうがないです、ね。
それ濡れ場ですか。はぁ、あ。はぁ、あ、みたいなスタンスだから、やっぱ感想も減るわな。
うん、いやいや、もう、そもそもの、根本的によくわかんない。ええ、濡れ場を報告するっていう。
ええ、僕たち濡れ場報告隊。
いやいや、もうそれがよくわかんない。理解されない、それは、
うん。最後なんでね、来たメールをね、まあ、全部は紹介できないんですけど、もうどんどんどんどん紹介していきたいと思います。
全部は紹介できないですか？
ここに黒猫さんに共有したやつよりもまだあります。その、めっちゃ送ってくれる人いるんで。なので全部は紹介できないんですが、早速行かせていただきます。皆さん、心して聞いてください。泣いても、笑ても、タイの最終回です。
うん、皆さん笑ってます。
今日で、タイは解散します。
う
ん、
はい、
いつも楽しく拝聴しています。トロイメライと申します。やっといい感じの濡れ場を見つけましたので、ご報告いたします。映画、シック・オブ・マイセルフです。簡単に言うと、ミュンヒハウゼン症候群の女の子のお話です。主役の女の子は、彼氏や家族や、世間に心配されたくて、病気でも何でもないのに、副作用のあるお薬を飲んで原因不明の病にかかったとでっち上げます。その療養中、彼氏とセックスをするシーンで、彼氏から優しい言葉や病気に対しての心配の言葉、さらには死んだらお葬式どうするのかなどのお言葉をかけられるのです。かけられると、その言葉に反応して盛り上がって、いい反応をしちゃう主人公の女の子。一種の言葉攻めになるのでしょうか。裸のシーンはございませんが、表情や声などが素敵でした。黒猫さんは確か病弱な女の子がタイプだったと思うので、感じるものがあるのではと 思ったのでご意見をいただければと思います。引き金さんのフィルマークスの履歴から勝手に映画の好みが合うところがありそうなので、この映画引き金さんのアマプラのおすすめに出てきているのではと予想しております。それでは。はい。そうなんです。黒猫さんは病弱な女の子しか好きじゃないんですよ。
いやいやいや、そうでもないけどな。
綾波霊症候群というかね。こじらせてるんですよね。綾
波霊はまあまあ好き。じゃあ好きですけど。
付き合ってる。歴代のね、付き合ってる女の子に眼帯させてたって聞きますけど。
いやいやいやいや。眼帯はまあたまにはしてほしいですけど。
うん。いいよね。
全然、メイみたいな子も好きだし、快活なね。
はいはいはい、はい。
い
や、これね、トロイメライさんのおっしゃる通り、僕のアマプラのおすすめにずっとあって、
はい。
今日朝起きて見ようと思って再生したんですよ。見とこうと思って。
うんうん。
そしたら、集中して見てたはずなのに、
うん、
なんか、ある男の子が主人公の女の子に、
うん。
なんていうの？その、自分の、
うん。
まあ、簡単に言うとね、
ええ。
写真を、主人公の女の子になんか誤送信で送りつけたんだけど、
うん、はいはいはいはい。
写真が、その、
うん、
なんか女の子はもうその話もういいから、その話やめましょうよってなんか、その送った写真がね、
うん。
なんか自分で自分の、喋ってる写真
え？
だから自分で自分の、
何体ってこと？
うん。うん。自分で自分のなんか喋ってる写真を送ったじゃないか、みたいな、あの件なんだけど、って言い出して、うん、女の子が、いやもうその話やめましょうっていうなって、うん、えってなったの俺。そんなシーンあった、うん、って。
うん。
で、5分くらい巻き戻したのよ。
うん。
なかったんだよ。いきなりそのシーンが出たのか、
うん。
そこで止めてるんだけど、今一回。
いやいやいやいや、どこで行き詰まってんだよ。だそういう過去があったってことでしょ？
っていうことなのか。っていうことなのか、実際にその、軟体シーンが、その自分で加えるシーンがあったのか、ちょっと確認してもらっていいですか？
なんでいつも俺が確認。ビデリンじゃないんだよ、俺は。
いや、なんでいつも俺が確認って言うけど、一回も確認してくれたことねえじゃねえ
か。だって確認する、ね、責任がないの、別に。義理がないん
だ。一回も力になってくれたことねえくせに、ブーブー言うだけで。
だから、ちょっと前にあったんでしょ、そういう、いきさつが。うん。
はあ、ははあ、なんかナッツアレルギーで、みんなが、
うん、
みんなで会食、ワイワイ会食してる中、なんかナッツアレルギーになったとか言って一人で騒いでましたね、この子。
嘘なんでしょ？ナッツアレルギーも。
ミュキハウゼン症候群ということで、その心配されたいい女の子なんだね。
でも実際のシーンはないってことですよね。その濡れ場というか。
裸のシーンはありませんが、みたいな。
もうそのメンタルに、
うん、
フォーカスを当てた作品。
ああ、でも彼氏からその心配される言葉をかけ、投げかけられたら、うん、いい反応をするんだって。ちょっとこれ見たいね。
いや、だから止めてないで。ちゃんと見てください。変なとこで止めてない、ね。
いや、ちょっとすごい展開になったんで、その自分で自分のを加えてるシーン、写真送っちゃったみたいな。
そう、伏線なんで、それ。
はいはいはい。でも、こういうの好きですよ。その、普通の濡れ場じゃないっていう。
ああ。
うん、精神的な濡れ場ね。
うんうんうん。
はいはいはい。
はい。
次、お願いします。
はい、お世話になっております。オアシスと申します。
先日。はい、この企画を長らく支えてくれた二人のうちの一人です。
ああ。本当にご苦労様でした。
鷲津師匠、はい。
先日見た映画で濡れ場があったので報告いたします。それは、君は永遠にそいつらより若いです。佐久間由衣さんと奈緒さんが共演している映画で、児童福祉士の内定をもらいながら、卒業までの期間をあれこれと悩みつつ、過ごす女子大生と、些細なきっかけで出会うことになった後輩の女の子との話です。最初は大学生の悩みなんてこんな程度かと軽く見ていたら、どんどんとテーマが重くなっていって、始まりと終わりの印象がまさしく180度違う映画でした。ここから少しネタバレあります。佐久間由衣さんの役は処女で、奈緒さんの役は過去にレイプされた経験があってと、重めな設定が明らかになるあたりで、二人が牡蠣を食べながらお酒を飲んで自然とそういう流れになり、ベッドシーンが始まります。ベッドシーン自体はそこまで長くはないですが、僕的なイメージとしてその二人のそういうシーンは貴重なのではないかと強く目に焼き付けた場面でした。牡蠣からの酒からのベッドシーンというあまりにもスムーズな流れは、牡蠣が大量にあるから来ないと誘った奈緒さん側の策略だったのではと勘ぐってしまうくらいの滑らかさだったと思いました。それでは。
あれ？これは、ユリってことですか？
ああ、そうですね。ユリ映画。
佐久間由衣と、佐久間由衣わかります？
佐久間由衣は、綾野剛の彼女でしょ？
ああ、そっかそっか。あなたの。
いやいやいや、綾野剛。と噂になった方ですよね。
あの、長身のね。
うん。
と、奈緒ちゃんね。
奈緒さん、はい。
めっちゃいい二人じゃん。
佐久間由衣と奈緒のユリ。ああ、はい、いいですね。全然タイプ違うけど。うん。
大学卒業を間近に控え、児童福祉職への就職も決まり、手持ち無沙汰な日々を送る堀貝は、身長170センチを超える22歳少女。変わり者とされているがさほど自覚はない。バイトと学校と下宿を行き来し、友人とグダグダした日常を過ごしている。同じ大学に通う一つ年下の猪木と知り合うが、過去に痛ましい経験を持つ猪木とは独特な関係を紡いでいく。そんな中、友人、ホミネの死以降、堀貝を取り巻く日常の裏に潜む暴力と悲しみが顔を見せる。あ、全く、ユリの要素も、あの、濡れ場の要素も、あらすじにない。
なくて、なおの方が年下ってこと？
セット。あ、そう。一個下。どっちが。
無理ないか？
どっちが受けなんだ？
いや。どっち違う、その、ペニバンをつけているのか。
いやいやいや、そんな本格的なやつじゃないんだけど。
そもそもね、牡蠣がエロいですから。
なんかその、暗示してるよね。
牡
蠣パーティーって。
ええー。
俺もちょっと誘ってみようかな、女性誘うとき。牡蠣がめっちゃいいのあるんだけど、どう？
めっちゃ怖牡蠣用意してるこのおじさん、怖っ。
A5 ランクのいい肉が手に入ったんだけど、より。
うん。
牡蠣が大量にあるんですよ。広島出身なんで。
そっちの方がエロいな、なんか。肉より。
うん。うん、肉って言われたら、買ったんじゃないの、うん、って思われるじゃん。
うん。
私を誘うために。
うん、
牡蠣大量にあって、一人じゃどうにもならんので、ちょっと、来ません？
いや、買ってるだろ。両方。別に。
いやらしくないよね。いや、牡蠣もらってさ、っていう。
牡蠣、
大量に、
うん、
大量にキムチがあるんだけどさ、だと来ないじゃないですか。
うわぁ、
いやいや、キムチか、って。牡蠣は食べたいからさ。
いや、牡蠣食いつくかな、今の若い子。
牡蠣は食べたいよ、絶対。特に女の子は牡蠣好きじゃないですか、生牡蠣。
いや、そうかな。
おうん。
そう、
確かになんかエロい気分になりそうな気がするね、牡蠣パーティーって。
うん。よく言う、あの、シームレス。
シームレス。
に移行できると。うん。牡蠣があれば。 15号のフルーツタルトあるんだけど。
いや、なんかもう、女呼ぶときは、スイーツでしょみたいな、下心が丸見え。
ああ、そう。フルーツタルトと、あの、ゴールデンレトリバーいるけど、
でかいんだよ、さすがには。トイプードルだろ、相場は。
いや、いやいや、トイプかなぁ。
いや、一人暮らしで、部屋の中でゴールデンレトリバー飼ってるって頭おかしいだろ。コントの設定や。
いやいやいや、そんな面白いシチュエーションじゃないですよ、別に。まあ、この二人のユリシーンは見たいですね。シンプルに。
見たい。面白そう。オアシスさんは、他にもね、送ってくれております。
はい。
お世話になっております、オアシスと申します。先日も濡れ場のある映画を見たので報告させていただきます。それは、チャレンジャーズです。大怪我で引退したテニスプレイヤーの妻が、同じくテニスプレイヤーで負け続けの夫を勝たせるために奔走する話です。え、ちょっと待って。どっちもテニスプレイヤーってこと？
そうですね。
奥さんが引退したテニスプレイヤーで、旦那さんは現役で負け弱いテニスプレイヤーね。
うん、そうそうそう。
自らも芸を公言しているルカ・グアダニーノ監督による映画で、テニス映画でもあるので、もちろんテニスシーンもリアリティがあって面白いのですが、雰囲気もエロティックで芸術的です。おすすめは女性を中心に挟んで、男同士が横からキスを迫るシーンで、女性側から積極的にキスを仕掛けてきたなぁと思った後、気づいたら女性側が一歩引いていて、男同士で夢中にキスをし合っている構図になっている場面です。3P ものの AV を見ているとよくある構図ですが、なかなか映画では見ることがなかったので、これはエロいやつでよく見るやつだと興奮しました。それと同様に、男二人のダブルフェア。
いやいやいや、サッと読めや。
ダブルフェアシーンでも、男優同士のチンチンがキスしているシーンもありますが、これも何かの、男優同士のチンチンがキスしてるシーン？あの、兜合わせってこと？
いやいや、それは言えるんかい。
それが、そのシーンがありますが、これも何かの映画で見れたら、ん？ああ、これ AV の話かい。
いやいやいやいやいや。AV でしょ、それは。
AV の話かい。これも何かの映画で見れた、ね、ただエロいワード言わされただけやん、これ。
いやいや、もう。
それではまた報告するんだ、いや、いらねえし、この 3P ものの AV でよくある構図ですが、うんぬんは。
いやいや、ほんとわかりやすく、解説していただいて。
どういうこと、どういうこと、夫婦にいきなり男が一人増えた。
うん。そいつが何者かわからんけど、この引退したテニスプレイヤーの妻プラス、夫プラス、もう一人の男がいたってことでしょ？
うん。で、奥さんは旦那のためにやってんの？
やってたら、自分そっちのけで、男同士がキス、男同士で盛り上がり始めちゃったみたいなこと？
あ、全然わからんし、全然好きじゃないわ、俺これ。
3P もの AV でそんなシーンねえだろ、男同士でキスなんて。
何見てんの？
特殊すぎだろ。
男同士で夢中にキスをし合っている構図、3P ものの AV ではよくありますが、どういうこと？ねえけど、一回も見たことないから。
ゲイモノであるんじゃないですか？よーくわかります。
反転して言ってくれてんのかな？女の子同士がキスしてるシーンはあるけど、その。
うん。そうそう、そうですね、うん。あるある。女の子に男一だったら女の子同士でキスさせてますよ。なんだって。
そうそうそう。
無理やり。
目の前でね。
うん、そう。女一、男二の 3P で男同士がキスはありえないです。うん、AV。
ありえないね。ありえない。女性ものの AV だわ、それは。
うん。
え、オアシスさんって、おばさん？
いやいやいや。
女の人？
女の人なのかな？
よくあるんだ。突如、選手生命が絶たれてしまう。選手としての未来を失ってしまったタシだったが、新たな生きがいを見出す。それは彼女に惹かれて、虜となった親友同士の二人の男子テニスプレイヤーを愛すること。だが、その愛は10年以上の長きにわたる彼女にとっての新たなゲームだった。果たして彼女がたどり着く結末とは？
ええ、ラブ。
うまいこと言えるよ、うまいこと言えるよ！
ラブ40。夜のラブ40ってことですね。
ええ、言えそうだったのに。バカ長すぎるわ。
全然。ラブ。
長すぎ
テニス用語が全然出てこなかった
、彼女に惹かれて虜となった親友同士の二人の男子テニスプレイヤーを愛することだって。
ああ、二人とも好きなんだ。
でもまあ、監督がゲイの監督だから。
監督の娯楽やん、これ。
そうそうそう。
娯楽で撮った映画これ、何これ。
自分の、見たいものを具現化してる。見るに値しません。でもめっちゃ評価いいわ。評価高いわ。
海外のソノシオンやん、こいつ。
海外の木下ほうかやん。
ゼンデイヤは可愛い女優さんなんで。
あ、そうなんだ。
ね、
次どうぞ。
引き金先生、黒猫先生、お世話になっております。報告隊のオアシスです。今回も濡れ場のある映画を見たのでご報告いたします。それは、ヤムチャ友達です。新聞広告に、ヤムチャ友達。
茶飲み友達。茶飲み友達。
茶飲み友達です。新聞広告に、茶飲み友達募集の文言で、高齢男性を集め、高齢女性の売春を斡旋する業者を描いた実話に基づいた内容です。高齢者の性問題というタブーに切り込みつつ、もしかしたらそれを解決できるかもしれない、ウィンウィンなビジネスモデルを提示しているようにも思いました。男女がホテル等で出会い、最初に玉露のお茶を提供して、あとは恋愛関係になるもならないも自由というどこかの料亭、新地スタイルで営業していたので、そのグレーゾーンギリギリな感じがリアルでした。いろいろな高齢男女のねっとりとしたベッドシーンがありましたが、渡辺哲演じる茂雄と源氏名松子との大人なベッドシーンが印象的でした。これで人生最後でもいいと思うような命がけの逢瀬の数々をぜひ目撃してみてください。それでは。
はい。勝手に中華にしないでくださいよ。
ヤムチャって読むんじゃないの？茶飲みで。
ヤムチャって逆かな感じ。
ああ、飲む茶ね。
かな？
ヤムチャの方がいいでしょ、逆に。
いや。エロくねえだろ。ヤムチャ友達だったら。俺、僕見ました。
ああ。いやー、渡辺哲のベッドシーンはもう、SF でしょ。やばすぎでしょ。
よかったなぁ。よかったなぁ、渡辺哲。
いや。あの人でしょ？俺が知ってるあの人でしょ？
そうそう。おじいさん。
おじいさんっていうか。
うん。
誰なの？マツコって。
いや、知らないセクシーおばあ様がいっぱい出てきます。
ええー。
うん。だから、黒猫さん絶対見れない。
いや、そこは別に関係ないんで。作品として
見れない。知ってる、おばあさんの、
うん。
デリヘルのお話なんだけど。
はいはいはい。
だから、いろんなおばあ様たち、待合待機室とかも映るんですけど、そのおばあ様たちがいて、何々さんご指名ですみたいな感じで、うん、オプション割烹着お願いしますみたいな。
へぇ、気ぃ利いてるやん。
うん。で、なんか来たお客さんで、実はもう少し若い女の方いませんかねって言うんですよ。
うん、うん。
そしたらそこにいた、連れて来られたおばあさんが、すっごい寂しそうな顔して、ちょっと泣きそうになるんですよ。
ああ、
うん。はいはい。だからもう、ああ、わかりました、わかりました。もういいですからって言って、やってもらうんだけど、うん、それがめっちゃうまいっていう。
へえー。
もう、
ああ、入れば外すからね。はいはいはい。
ああ、よく知ってますね。
いやいやいやいや。だから、熟女よりもう一世代上ってことね。
そうです。
うん。はいはいはい。
スーパーで梅のおにぎり、うん、半額の梅のおにぎり、60円のおにぎりを、
うん、
万引きしようとしてる、汚い髪ボッサボサのおばあさんを、ビューティーコロシアムみたいに改造して働かせるみたいなくだり
じゃないですか。まあまあ、改造してくれるんだったら、まあまあ。
で、黒猫さん、絶対この映画苦手ですよ、見れませんよって言ったじゃないですか。
ええ。
ただですね、この、取り仕切ってる、元締めがいるんですよ。
うん。
この、はいはい、デリヘル、おばあさんたちに夢を与えて、この地域のおじいさんを全員を満足させてる、
うん。
やり手の、女デリヘル、元締めがいるんですけど、それをやってるのが、はい、
うん。
岡本レイです。
ええー、
黒猫さんの大好き女優、岡本レイでございます。
大好きだった、岡本レイちゃん。そんな役やっちゃダメでしょ、岡本レイが。
いやいやいや、幸せを与えてるんですよ。もう、暇なおばあさんと、年金暮らしの、孤独な渡辺哲みたいなおじいさんたちをマッチさせるっていう幸せを与えてるっていう。
渡辺哲のひ孫役で、
ええ。
うん。とかじゃなくて？
じゃなくて。いやいや、悪い役じゃないですよ、全然。
あ、そうなんだ。
ただ、やり手なんで、ちゃんと、その、何々さん、ランキングとかつけてるんですよ。写真、綺麗な写真撮って、
うん。
今週の1位は、ヨネコさんみたいな。名前全部ババアの名前なんだけど。一位はヨネコさんみたいな、全員のその競争意識とかはちゃんとその高めるようにしてやるっていう。
ああ、はいはいはい。
これ面白かったね。
ええ
ー。ただ黒猫さんにちょっと厳しいかな。
いやいや、でも岡本麗ちゃんが見れるんだったらまあ。
岡本麗の肌は1ミリも見えないですよ。
あ、そうなんですか。ボンテージ着てるんじゃないの、はい、
一切見えないですね。
高齢者の性問題。
一番最後ね。
うん。
まあ、ネタバレしますよ。
はい。
渡辺哲さんがあるその、うん、おばあさんをこう指名するんですよ。
うん。うん、
で、上手にこう、包容力高めでね、おばあさんにプレイしてもらって気持ちよくなって、
うん。
で、また、やってもらおうと思って、お金が入ったから、
うん。
電話したら、
うん。
もういなくて、繋がらなくて、
うん。
もう、呆然として、縁側に、ヘタヘタヘタって座るっていうところで終わります。残酷ですよ。残酷でした、最後はね。
ダンサーインザダークよりバッドエンドやん。
そうですよ。
いや。
夢も希望もないっていうところで終わりましたね。
いや、てっきり俺、渡辺哲が副上司して終わるのかなと思ってましたけど。
それはそれで幸せでね、
ええ、
いいんですけど。
どう捉えるかは、ええ、視聴者次第みたいな。
いや、これは、マジで一見の価値あり。なぜなら、他の映画と全く被ってないから、見てよかったっていう感じですね。
うん、これアマプラで見れるんですか？
アマプラで見ました。
これは見ようかな。
お
ー。これはガチで。ええ。
じゃあ、出前館でヤマチャ注文していただいて。ヤマチャ食いながら見てくださいよ。う
ん、ぴったりなんでね。この、茶飲み友達。
以上です。オアシスさん、この、僕たち濡れば報告隊の、2番隊隊長として、 長らく盛り上げていただき、ありがとうございました。
はい。
そして、一番隊隊長のこの方のメールを読んで締めさせていただきたいと思います。引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。映画、オッペンハイマー内にある濡れ場が私の中で不思議とエロくないと思いましたので報告させていただきます。狭い会議室みたいなところで取り調べを受けているオッペンハイマー。妻の前でオッペンハイマー自身の浮気に関することを聞かれます。妻がオッペンハイマーと浮気相手との行為を想像してしまうようなシーンがありました。会議室ですっぽんぽんのオッペンハイマーにまたがるすっぽんぽんの女性。その女性がこっちを煽るように見てくるシーン。いたたまれない気持ちになりました。浮気をされた女性にはこのような感じで見えているんだぞという警告のようにも感じました。気持ちもあそこもしょぼんです。さよなら。
僕、オッペンハイマー見たんですけどね。いや、アマプラで見れるじゃないですか、オッペンハイマー。
原爆作った人のやつですよね。
そうそうそうそう。
僕は広島出身なんで、ちょっといく、思想的な問題でまだ見れてないんですけど。
ああ。
気持ちに整理がついてなくて、ね、その原爆をエンタメ化していいのかっていうことで。
はい、エンタメというか、
ええ、
原爆を作るもの
だって面白くしてるんでしょ？
いや、しっかり苦悩とかも描いてるんで。
ええ。
でも、落とした後とか、めちゃめちゃ、ね。
ああ。
非難浴びたりしてるんで、オッペンハイマーは。
いやいや、どんだけ自暴自棄になろうが、どんだけ自己嫌悪に陥ろうが、もっとひどいことになってるから、広島のみんなは。
何代にも。なってるんだけど。
うん。
その場所
で。何オッペンハイマー側に立ってるの？ちょっと待って待って待って。何オッペンハイマー側に立ってるの？
いや。オッペンハイマーもこういう言い訳があったんだっていう映画でしたけどね。うん。いや、面白かったですよ。
で、このシーンは、抜けるんですか？
いやー、抜けないなぁ。あのね。
ていうか、なんで見てるのに、お前が報告してねえんだよ。
いや、だからあんまり、響かなかったから、その濡れ場が。
濡れ場とカウントしてなかった。
まず、この子がね、チンチクリンなんですね。
はい。
妻と比べて、この浮気相手が。あんま、ええ。来ませんでした。
チンチクリンってなのに、その、ちっちゃいってこと？
うん、なんか、うん。ストンとした体型の女性。
ああ、うん。幼児体型ってこと？
もう、あ、そうそうそう、幼児体型。
ああ、黒猫さん、女性のね、プロポーションに関しては結構うるさいですから。
いや。そこまでじゃないんですけど、ね、
ええ。おっぱいは大きい方がいいって言ってますもんね。
いや、おっぱいは C カップあれば別に、ええ、こと足りるんで大丈夫なんですけど。うん、ベンハイマーの、濡れ場は、
A カップでも B カップでも関係ないです。
いや、そうですか。
いや、その最低 C カップみたいな言い方だったんで、僕は別に、その、女性の胸なんて A カップだろうが B カップだろうが関係ないです。マジでね。
いやいや、まあまあ C カップあれば助かりますってだけの話で、別に A カップでも B カップでも大丈夫です。
別に関係ないです、僕は。はい。
そうですか。
続けてください、はい。
いや。女同士のこの、プライドの、
女の戦いなんだ。
メンツの潰し合いというか、うん、っていうところもありましたね。
ここは覚えてるんですか？その女性がこっちを煽るように見てくるシーン。
まあ、はい。うん、なんかあったなっていう。またがっただけなんですけど。
本当にオッペンハイマーですか？二人が見た映画は。おっぱいベンマーじゃなくて？
いやいや、そういう、パロディ、AV を見たわけじゃなくて、ちゃんとしっかりオッペンハイマー見てるんで、私は。
そうですか。
ええ。これは見るべきですね。
まあ、こういうね、ちょっとした濡れ場すら、
うん。
ひよこさんは、ちゃんと報告してくれますんで、黒猫さんと違って。はい。
はい。
どうぞ。
引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。僕たちぬれば報告隊に送らせていただきます。映画、レッドロケット内にあるぬれ場が私の中で、認めたくないけど、羨ましいぬれ場だと感じたので報告させていただきます。落ちぶれたおっさんポルノ俳優がカスみたいな生活を送る様子を見る映画でした。このおっさんがなぜかドーナツ屋さんの若くて可愛い店員を口説いてセクースしてるんですよね。誰もいないビーチでパンパンパンパンと、なんでこのおっさんはこんなカスみたいな生き方していて女性にモテるのか謎、イライラしながら見ていました。このイライラが羨ましさだと気がついた時に私は悲しくなりました。濡れ場は時として悲しい気持ちにもなるんだなと思いました。さよなら。
ああ、うん、悔しくね。いわゆる悔しくね。
悔しく、いやいや、初めて聞いたし、これ、ひよこ内閣の日記じゃない？ただの。
日記なのこれ。
日記を送られてきてもなっていう。
僕これ見ましたよ。
え？レッドロケット？
レッドロケットアマプラにあったんで見ましたけど、確かに元 AV 男優っていうだけで、うん、ちょっと有名な AV 男優っていうだけで、うん、あの地元、なんか女に不自由しないんですけど、このね、ドーナツ屋さんの店員がめっちゃ可愛くて、うん、あの、女子高生なんですよ。
ええー、
そう。だから、別に普通に俺は見れたんだけど、このレッドロケットの感想を、書いたときに、その、自分以外の感想が見れるんですよ、フィルマークスって。
はいはいはい。
あの、女性がとにかく、その、気持ち悪い気持ち悪いって言ってた、その、女子高生、おっさんと女子高生気持ち悪いみたいな。
へぇ、
そこがメインじゃ別にないんですけどね。
あ、別に。
やっぱ女性からすると許せないみたいですね。
ダンディーな感じじゃないんだ、その AV。男優というか。
あの、ジローラモみたいなノリの人ですね。
え、かっこいいじゃん。
かっこいいよ。
かっこいいんだ。
かっこいい。
ちょっと。
かっこいい軽薄なノリのいいおっさん。
ああ、はいはいはいはい。
もうとにかくグイグイ行くんで、ドーナツに通い詰めて。
うん、え、もうパパ活の映画？
いや、好きになっちゃうんですよ、このおっさんのことをね。
JK が？
はい。それはだって、加藤隆が、バイト先の ドーナツ屋さんに通い詰めて来てくれたら女子高生だって心開くでしょう。
加藤隆は、あの、うるさいんだよね、本編中。自分の声が。うるさい。
お前それよく言うよな。加藤隆がとにかくうるさい。
うるさいの、どうなっちゃうの、どうなっちゃうのとか言ってさ。
うん、
聞いてるんだけど、いらないんだ、そういうの。
あ、黒猫さんは、プレイ中、気持ちいいとか聞かないんだ。
聞かないです。ね、
あ、いいね。
ああ、これは見ないな。
あんまでも、その、エロい映画を見たっていう気持ちが全くないから、黒猫さんの言うように、これ、濡れ場の記憶全くないな。やってたのかな？
やってたんでしょ。誰もいないビーチでパンパンパンパンですよ。
ああ、はあ、ははあ、やってましたね。爽やかなセックスだったんで、あんま印象にないですね。じゃあ、ひよこさんの最後から、どうぞ。
ひきがね様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。僕たちぬれば報告隊に送らせていただきます。引き金様のお話でも話題に上がる、ヨルゴス・ランティモス監督の映画、哀れみの三章内に、濡れ場がありましたので、報告させていただきます。第2章にて、恋人がいなくなってしまった男性がいました。友達カップルが慰めにやってきてくれました。その食事会の最中に男性があるビデオをどうしても見たいと言い出すのです。友達カップルはやめておけと止めるのも聞かずにそのビデオを再生します。そのビデオに記録されていた映像は濡れ場なのか何なのかは果たして、私は爆笑してしまいました。 話は変わって第3章、新興宗教にハマっている女性が別居中の旦那の家に一時帰宅します。帰った理由は娘のためでした。旦那からちょっとの飲み物でも飲んでいけよと飲み物を出されるのですが、なんとその飲み物の中には睡眠薬が入れられていました。そして昏睡レイプを旦那にされてしまいます。カスすぎてこんな奴と離れて正解やでと思いながら見ていました。さよなら。
はい、ありがとうございます。
まず第一章も知らないので。
第一章は濡れ場がないんじゃないですか？
ないんだ。
うん。
ヨルゴス・ランティモス？
はい。
の代表作って何でしたっけ？
哀れなる者たち？
哀れなる者たち。
なんか、賞を取りかけたやつですよね。
ああ、はいはいはい。
とか、ロブスターとか。
ああ、それね。はいはいはい。
うん、羊、なんだっけ、羊殺しだっけ。いや、なんか、面白いんですよ。この人の映画とにかく。
ねえ。
いや、これ見たいんですけど、哀れみの三章もね。
はいはいはい。
これ何？カップルのセックスビデオな、かなと俺は思っちゃったんですけど。
だって爆笑してしまったんですから。
うん。
ハメ撮りだったら、別に笑いどころもないわけで。
でも濡れ、エロいビデオじゃなかったら、書かないでしょ？ひよこさんは。
普通にミスター・ビーンが流れ出したっていう可
能性ないですか。いやいや、なんで書いてるの？
あ、
だから、ローワン・アトキンソンのセックスビデオってこと？
おもろ、キモ。
あ、グッサンがやってたもんね、ミスター・ビーンの君にみたいな。
あ、それでね、業界干されちゃいましたからね、グッサン。
いやいや、干されてない、CM めちゃくちゃ出てる。
まあ、ビデオだけ見たいかな。
気になるね、この第2章ね。
ビデオのお家だけ見たいかな。
いやー、ひよこ内閣さんも長らくにわたってたくさんのメールを送っていただき、本当に感謝しております。この猫さんもまたひよこじゃねえかとかね、二人で勝手にやれよとかね、そういう辛い言葉もありましたが、実際のところは僕も黒猫さんも、ひよこ内閣さんには大変感謝しておりますので、これからもね、たくさんの映画を見て、たくさんの感想を書いていただければな、なんていうふうに思いますけども、
うん。
あ、最後にね、もう一通ありました。
はい。
読ませていただきます。引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。黒猫様の秘密結社、うんうん報告隊に報告をさせていただきます。映画、ジャンクヘッドの中に、気色悪いうんうんの描写があったので、報告させていただきます。ストップモーションのアニメーション映画です。頭側とお尻側の両方に顔がある生物がいたのですが、その生物が排泄を行う際、お尻側の顔の口から、うんうんを出して、おーい！
いやいやいやいや。
何しとんねん。
いやいや、しっかり下読みした人の読み方だったなと思いましたけど。
いや、大事に大事に、みんなで育ててきた映画企画やないんすか。映画を愛してるんやないの。
いや、愛してるからこそ。
横田大学さん。
報告させてくださいよ。
台無しにせんといてくださいよ。なんすか黒猫の秘密結社、うん、報告大抵。
いや、結成してねえから、結成してねえから、こんなの。
勝手に二人でやってくださいよ。
なんで俺が入ってんだよ。僕入ってないですから。
なんで俺ら巻き込むんだよ、うん、報告大に。
これはもうひよこ内閣がもう単身でやってることなんで、はい。
あ、単身でやってるんですか、これ。
そうですよ。
もうアップルにあるんじゃなくて、この、うん、報告代ってい
う。ないです、ないです。もう、もう個人事務所でやってることなんで、ひよこ内閣は。
まあこれ、実は、うんうん報告メール3通来てますからね。
探しに行ってるやん、それは。
本当に、最低。
ジャンクヘッドね。なんかあるわ。なんかずっとアマプラに。
あのロボットみたいなやつでしょ。
ええー。
めっちゃ評価高かったよね、出た時。
うん。はいはいはいはい。
ジャンクヘッドめっちゃおもろいみたいな、ネットで一時期なってましたけど、結局見てないな。見なくてよかったわ。
いやいや、全然おもろいんで。作品としてはおもろいんで。
あ、見たの？
多分。いや、見てないですけど。
ということで、皆様から愛されました。皆様から選ばれました。
うん、
この、僕たち寝れば報告隊なんですが、聞いてくださった皆様も、そして黒猫さんも、みんな隊員なんですが、ここに隊長から最後に言わせてください。
う
ん、
はい。
以上をもって、寝れば報告隊、解散とする。
いやいや、
ええ、
キリンの田村さんみたいな、
ダンボール中学生の最後の解散、
ええ、
ありがとう、みんなそれぞれで報告 していってくれ、
はい、
ということでですね、また一つパンドラから企画がなくなりましたので、
うん、
来週か再来週かその次か、近々新企画会議をやりたいと思います。
うん、あ、もう改変期。
もうチクチクチクチク言われてます上から。
もう AC ばっかりだぞって言われてます。
そう。あの全然他の企画に比べて全然感想来てないよっていうことは言われてますんで、あの次。新企画会議、僕と黒猫さんが二つずつ企画を持ってきて、で、アンケート取ってまた、あの、レギュラー企画を一つ作るんですが、その企画が、正直、また今回みたいに、うん、そして前回選ばれたその、ボクチン、何でしたっけ、あの、アイドルの話するやつ。ボクチンニュース、ボクチンニュースとか、うん、今回のその、濡れ場報告隊みたいに、また企画がこけると、
うん、
2箱目のパンドラは番組を畳まざるを得なくなってしまいます。改変を乗り切れず。
まあまあ、それはそうですよ。はい。
はい。
ええ、
なので、皆さんもちゃんと新企画会議の中から一つ選んでください。僕も畳みたくないんで、とにかくポッドキャスト、判明を届けたいと思っているので。
うん。
はい。黒猫さんもそうですよね。
そうですよ。う
ん、はい。
ビクビクしたくないんでね。
はい。まだいろいろ二人で喋れることあるんじゃないかなってよく考えてますんで、皆さんも、あの、真摯に一票お願いします。
はい。
解散ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。